常任委員会行政視察。現地に学び、市政に生かす。視察目的。行政視察は、西尾市政の抱える課題や今後取り組むべき施策について、先進地の事例や状況を実際に見聞して調査し、西尾市政への反映を目指して実施しています。厚生環境委員会。委員長、中根忍。副委員長、中村直之。鈴木のり子、牧野二郎、神谷昌司、大河内博之、藤井元雄。日程。令和5年10月17日、18日、19日。視察地、テーマ。山形県米沢市。地域医療拠点である公立病院の持続可能な経営について。福島県須賀川市。持続可能で環境に配慮した効果的なゴミ焼却施設建設について。山形県天童市。天童市のゼロカーボンシティの取り組みについて。内容。米沢市の公立病院は、独立行政法人化を目指し、効率的な経営と人材育成に取り組む。新病院は官民連携に移行。高度な外来と急性期入院医療に注力し、救急体制を強化予定。しかし、債務超過が平成29年度から続き、法的に独法化が困難。先に黒字経営を目指し、債務超過解消が課題。西尾市民病院も市民意見を反映した経営効率化と改革が重要。須賀川市は、持続可能なゴミ焼却施設を視察し、その効果的な運用を確認した。2019年4月本格稼働のこの施設は、1日95トンの処理能力と1990キロワット。一般家庭約4900世帯の消費電力量に相当する。の発電能力を持つ。建設費は約98億円。災害時のゴミ処理では、追加焼却ではなく、専用置き場の設置が重要と判断。環境性能や脱炭素化を重視し、燃焼補助剤を使わない方式を検討することが本市のゼロカーボン宣言に基づく重要な方針である。天童市は、2050年までにCO2 排出を実質ゼロにするゼロカーボンシティを目指している。2030年度には2013年度比で 46% の温室効果ガス削減を目標とし、小中学校の給食食べ残しをバイオ発電に活用。太陽光発電システム設置補助事業は2023年度から事業所に拡大。具体的な CO2 削減目標設定、食品ロス削減での民間企業との連携強化、市民への周知徹底が重要。本市もこれらを参考にゼロカーボン実現を目指す。文教交流委員会。委員長、松井真一郎。副委員長、牧一心。長山秀人、前田治、渡辺信行、磯部正弘、杉浦幸喜。日程、令和5年10月18日、19日、20日。視察地、テーマ。熊本県山鹿市、インクルーシブ教育システムについて。熊本県孔子市、子育て支援の取り組みについて。熊本県 菊池市中央図書館について。内容、山鹿市はインクルーシブ教育に取り組むとともに、山鹿市加本農業高等学校及び関係機関等による連絡会を実施し、幼保から高等学校までの移行支援体制を整えている。各学校には特別支援教育を推進する教員として、中学校区ごとに1から2名のリーダーコーディネーターを配置、また合理的配慮協力員を雇用し、児童生徒の実態や教育的ニーズの把握、教職員の専門性向上に向けた指導・助言など多岐にわたる活動をしている。高知市は本市と同様に、保育園の待機児童や児童クラブの民営化などが課題となっている。保育士確保については、人材バンクの運用、資格を持つ市民への研修会、大学と連携して保育園への学生ツアーを実施。また、待機児童と保留児童、希望園6園に入園できない児童、とに分けて数値化している。児童クラブの民間委託については、プロポーザル方式で選定。委託料は1クラブにつき1000万円、契約期間は5年。市内のクラブ間でサービスや利用料金に差が生まれることには、より良いサービスを提供する事業者に追随して、全体のレベルアップにつながるだろうという認識であった。菊池市の図書館は、アメリカ発行の建築専門誌に、ゆっくり過ごしたい世界の12の図書館、書店に、日本から唯一選出されている。中でも注目は、市内を流れる菊池川をイメージした書家。子供向け書籍コーナーの源流から下流の大人向け書籍へと広がっていく作りになっている。選書も人気の文芸書や児童書からビジネス・企業系の書籍も揃えている。もともとは指定管理で運営していたが、施設が新しくなる際に市直営へと変更した。携わる人たちの強い信念で魅力的な図書館を作っている。経済建設委員会。委員長、青山茂。副委員長、中根文彦。中村新一、鈴木正明、神谷正幸。黒部和彦、佐々木恵美。日程、令和5年11月7日、8日、9日。視察地、テーマ。千葉県船橋市。海老川上流地区のまちづくりの経緯について。千葉県館山市。リノベーションまちづくり推進事業について。栃木県宇都宮市。 LRT 次世代型路面電車システムについて。内容、船橋市の土地区画整理事業は平成8年から地権者主導で取り組まれていたが、うまく進まなかった。そこで市長が平成28年度施政方針で、老朽化・狭隘化した市立医療センターの事業区域内への移転新築を掲げ、船橋メディカルタウン構想が盛り込まれた。市が主導し、地権者への移行調査や市民アンケートも実施した。20年以上の歳月を経て、やっと、海老川上流地区の町づくりが始まった。本市も上横須賀駅周辺の土地区画整理事業に取り組んでおり、事業進捗の手法や行政の関わりなどが参考となる。館山市では、新たな町づくりの人材の輩出及び 有給不動産の利活用を目的として、令和元年度から立山駅東口エリアのリノベーションまちづくり事業を市と民間事業者との連携により推進してきている。高校生や若者を中心としたリノベーションまちづくり講演会やリノベーションスクールなどを実施してきたところ、まちづくり会社が2社起業し、飲食店が10店舗開業、民泊施設や IT 関連企業が9件起業しており、成果も見え始めている。本市も中心市街地の活性化に向けて取り組み方法など参考としたい。宇都宮市では8月6日に宇都宮駅東口から芳賀高根沢工業団地までの約15キロを結ぶ次世代型路面電車 LRT が動き出した。従来の路面電車と違い、騒音や振動が少なく快適な乗り心地など人と環境に優しい乗り物である。LRT の起点駅と終点駅の両拠点間を移動しやすいように、路線バスの再編、宇都宮市郊外や芳賀町全域の移動手段として地域内交通、デマンド交通の導入、乗り継ぎ拠点であるトランジットセンターの整備、交通 IC カードや乗り継ぎ割引制度の導入など、まさに魚の骨のように LRT を基軸とした公共交通ネットワークが構築されている。本市が目標とする将来都市像、集約型都市構造を見据えた公共交通のお手本として参考としたい。企画総務委員会、委員長犬飼勝弘、副委員長、山本道夫、稲垣和夫、本郷照代、大塚久美子、松崎隆二、小林隆之、福西昭人。日程、令和5年11月8日、9日、10日。視察地、テーマ、山口県山口市。率先避難や呼びかけ避難体制の構築について、山口県下関市、下関市リノベーションまちづくりガイドラインについて、大分県別府市、別府市におけるインクルーシブ防災事業について。内容、山口市では平成30年7月豪雨災害の検証結果を踏まえ、災害リスクを抱える地域であり、自主的な避難体制づくりを県と市町で推進する必要があったことや、高潮被害のリスクが高く、高台等へ早期避難の課題があったことなどから、地域住民による自主避難体制づくりに取り組んだ。具体的には、災害時の緊急連絡網を活用し、各地区のリーダーが中心となって、情報伝達や実動避難の訓練を行っていて、これらを通じ、率先避難や呼びかけ避難体制の定着を図っている。身近な方が避難を呼びかけることで、避難行動を促すことができる。被災者ゼロを目指す本市にとって参考となる取り組みであった。下関市のリノベーションまちづくりガイドラインでは、今あるものを生かして新しい使い方をして街を変えることで、活力を失いつつある地域の再生のため、民間自立型まちづくりの会社、ヤモリ会社が、有給不動産のリノベーションを通じて街を再生し、都市型産業や新しい居住の集積を図ることで、雇用の創出やコミュニティ再生のために取り組んでいる。行政と民間事業者、地元不動産業者の連携を強化し、活性化に取り組んでいて、本市の中心市街地活性化に参考となる事例であった。別府市が インクルーシブ防災事業を始めたきっかけは、別府群発地震とマンション火災死亡事故で自力では避難できない障害者の不安を自身の問題と受け止め、障害のある人たちで作る福祉フォーラム in 別府早見実行委員会を発足させたことである。その後、障害福祉課、環境安全課にも声をかけ、災害時要支援者を地域で守る仕組みを作り、障害者と行政との共同を重視した取り組みを行った。さらに県社協出身の職員が企画担当に配属され、インクルーシブ防災事業が発展した。障害者の避難は本市においても課題であるため、とても良い事例であった。